集約する路線の再編。丸二、認可運賃より低い中心部の運賃引き上げ。丸三、市の負担による高齢者・障害者の運賃割引の3つを実施することで、経営の健全化により体力をつけ、各路線を維持し、余力が出れば路線拡充も考えている。法定協議会で岡山市から提案し、協議の上、令和2年度中に再編実施計画を取りまとめ、3年度に実施したい。民間放課後児童クラブの円滑な運営を支援。9、一定の基準を満たした民間の放課後児童クラブには、新型コロナの対応でも協力してもらっている。今後、どう連携を図るのか。また、具体的な支援を行う考えは。A、現在の支援は、職員研修への参加や、市ホームページでのクラブ紹介に限定している。令和4年度以降の新たな運営基準の検討に合わせ、連携や支援についても検討したい。北長瀬瑞穂銃座の跡地、アリーナ建設の要望も。9、北長瀬瑞穂銃座市営住宅跡地の利用方法は、A、岡山シーガルズと岡山商工会議所からバレーボール専用のアリーナ建設用地として活用したいとの要望があったが、岡山シーガルズに対する経済界等の支援を明らかにしてもらいたいと回答した。岡山市はトップチームの支援を行っているため、期待を持って動向を注視したいが、跡地全体の利用は令和3年度をめどに整理したい。回覧物の一括送付等で町内会の負担を軽減。9、町内会では岡山市からの配布物や回覧物が大きな負担と聞く。負担軽減するための今後の取り組みは、A、回覧物は各部署から個々の送付をやめ、可能な限り一括送付する。また、送付時期を市広報誌に合わせることを徹底する。市以外の関係団体からの送付も同様の対応を求める。町内会への協力依頼に関するガイドラインを策定し、令和3年1月から実施したい。その4、日本共産党岡山市議団。立地適正化と50戸連単制度。用語解説。50戸連単制度。市街化調整区域で自己用住宅等を建築する際の開発許可制度。用語解説終わり。9、50戸連単制度を残したままの空き家対策では、立地適正化計画が形骸化しないか。用語解説。立地適正化計画。都市全体の観点からの居住や医療、福祉、商業等の都市機能の立地、公共交通の充実に関する包括的なマスタープラン。従来の都市計画の規制を前提に、居住誘導区域や都市機能誘導区域を定め、届出制度などの誘導手法により、緩やかに都市をコントロールする制度。用語解説終わり。A、50戸連単制度による市街地の拡大を抑制するため、平成26年に開発許可制度に係る条例を改正した。その後、開発許可件数が減少し、一定の抑制効果はあったと考えている。一方、周辺部の地域コミュニティの維持や活性化を図ることも大変重要と考えており、開発許可制度のあり方について、50戸連単制度の見直しも含め、 検討が必要と考えている。新型コロナの PCR 検査対象の拡大を。9. 新型コロナは無症状でも感染を拡大させる特徴があり、市内でも感染経路不明の感染者が発生している。検査を希望する市民が検査を受けられるよう対象を拡大しては、A. 岡山市は医師が必要と判断した場合や、濃厚接触者や感染が疑われる人に対し PCR 検査を行っている。結果はあくまでも検査した時点のもので、将来にわたる不安を解消するものではない。本人希望による検査は健康診断に相当し、公費負担すべきではないと考えている。困窮家庭の子どもを支援。9. 子どもの居場所等の緊急支援活動助成事業について、利用者の登録数や団体を通じた支援の状況は、A. 岡山親子応援メールで支援情報を届けており、就学援助、児童扶養手当受給世帯を中心に、令和2年8月末で約1600世帯、約3100人の子どもが登録している。支援側は、社会福祉協議会に登録する27の子どもの居場所を含め、2年8月末で53団体となるほか、企業による支援も広がっている。弁当や食材の提供、子ども服など生活用品の配布、訪問による食材の手渡し、オンラインの学習支援、一人親の交流会など約1200人に支援を届けている。その後、岡山創生会。理解しやすい避難情報で適切な行動を促す。9. 内閣府が実施したアンケートの結果、避難情報を正しく理解していた人が少なかったことへの対策は、また、国が避難勧告を廃止し、避難指示に一本化する方針を固めたことへの対応は、A. 現在、避難情報を市民に正しく理解してもらうため、ホームページ、広報誌、出前講座、防災訓練などで周知啓発を行っている。今後、避難指示に一本化された場合には、適切な時期に避難情報の発令基準や伝達方法、それに関するマニュアルの見直しを図って運用したい。バリアフリー化を面的かつ一体的に。9. 岡山市バリアフリー基本計画の移動等円滑化促進地区5地区はどう設定し、今後どうなるのか。用語解説。移動等円滑化促進地区。徒歩圏内に高齢者や障害者等が日常生活などで利用する施設が集積し、それらの施設や施設間を結ぶ経路の一体的なバリアフリー化が必要と考えられる地区。用語解説終わり。A。高齢者や障害者等が日常生活等で利用する施設が徒歩圏内に集積し、施設や施設間を結ぶ経路のバリアフリー化が必要と考える地区を設定した。地区全体の面的かつ一体的なバリアフリー化の方針とともに、施設や経路について配慮する事項を定めることとなるが、それらを地区内の事業者や住民等と共有し、可能な範囲で取り組みを実践してもらうことで、バリアフリー化を進めていきたい。課題として残る支援員等の確保。9. 放課後児童クラブ運営見直しの成果と課題は、A. 運営見直しの目的は、クラブにより異なるサービス内容や利用料金、支援員等の確保、経理等の過重な事務負担、事業主の個人責任の重さという課題を解決し、安定的な運営形態へ転換していくことにある。平準化ルールを導入し、一律クラブに移行したことで、人材確保を除く課題が解決したことが一番の成果である。残る課題の支援員等の確保については、就職相談会開催やホームページでの求人情報の提供に努めている。その6、市民ネット。再生可能エネルギー発電量の定期報告を。用語解説。再生可能エネルギー。太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱、その他の自然界に存在する熱、バイオマスをエネルギー源とするもの。用語解説終わり。9、今後のエネルギー政策を考える土台とするため、市内の再生可能エネルギー機器の管理者は、一定の書式で一定の期日に報告するシステムを作るべきでは、A、岡山市の所有する施設の太陽光発電設備等の発電量については、計測設備がない一部の施設を除き、一年に一度施設管理者から報告がある。今後、すべての施設から報告をもらうよう働きかけていく。受信率向上に電話干渉も。9、特定健診の受診率の低い地域を重点地区として、電話や訪問などのこまめな受診干渉を実施しては。A、特定健診は生活習慣病の発症、重症化を予防するため、個人にとっても国民健康保険の医療費適正化の面でもプラスになり、ぜひ進めなければならないと認識している。受診率が低い地域には、議員が指摘する電話干渉も試行的に進めたい。支援を必要とする人に夜間教室の周知を。9、夜間教室の広報をどう行っているか、関係機関との連携を積極的に行っているか。A、市民の広場岡山への掲載をはじめ、約3万枚のチラシを部役所等私有施設へ配布するとともに、市内全域で各世帯に周知を図るため、町内会単位での回覧をお願いするなどの対応を行ってきた。今後も市政テレビでの放映をはじめ、民生委員や市民団体の力も借り、継続的な広報に努めていく。